転売の説明会を最後となります。をしたいと思います。ボブさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、聞こえてますね。はい、大丈夫ですね。じゃあまずいつも、いつも通りというか、お伝えしているように、質問に回答していくって形でやりたいと思うんですけど、じゃあ最初、デキさんから、マイクのミュート戻してもらって、質問していただければと思います。
はい。そうですね、質問内容っていうのは、特に、用意もしなかったんですけど、
はい。
まあ、疑問に思ってるところも別にないかなっていう感じなんで、今のところ。
そうですね。まあ、第1回目の時にね、ちょっと参加できなかったんですよね。途中から。
はい。で、今まで、その後のメルマガの内容も、音声も全部確認はしてるので。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、一回程度は把握できてるかっていうところですね。
一回参加して、ちょっとボブさんと話してみたいなみたいな感じですかね、じゃあ。
はい。
らしいです。
OK です。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、すいませんね。ちょっとだけ鼻がね、ムズムズしてまして。
はい。
ガスブルーズすごく乾燥してるんですよ。
はいはい。
で、湿度がどれぐらいでしょうね。だいたい夏場なんかは 5% とかぐらいなんで。
あ、全然違いますね、日本と。
はい、全然違いますね。あ、それでも今はやっぱり、まあ冬場なので結構高いですけどもね。
はい。
この寒くて。それでね、今、くしゃみが出てしまってまして、ちょっと鼻がね。
はい。
聞きにくいと思いますけど、申し訳ない。
大丈夫です。
はい。で、質問っていうのも全然ないですか？
まあ、ボブさんのところから、仕入れをさせてもらえる。で、そこから直送してもらえるっていう内容ですよね。今回のは。
ね。はい。なんで、基本的なね、いわゆるその、なんていうんですか。転売の中で、作業する。
はい。
めんどくさいところですよね。
はい。
まあ、直接僕の方から、ね、アメリカの方から日本のところにお客さんのところに商品が行くっていうところとか、あとそっち、もし、買い付けて、
はい、
在庫として置く場合、まあ僕もね、無在庫も当然使いながらですけども、やっぱり在庫をすることも進めます。それは、その、利益が出る商品に限ってっていうことなので、
はい。
はい、全部が全部っていう意味ではないですけども、
はい。
はい。やっぱり、なんていうんですかね、すごく価格差のある商品というか、
はい、
セール品、いわゆる。はい。セール品とかは、まあ、在庫する方がいいのか、いいとも僕は思ってます。
はい。
っていうのは、その、まあ、セール品ってのはすごく安くなりますから。
はい。
はい。なので、そういうところは、その在庫すること僕は勧めますけども、
はい。
やっぱり利益。全然、売れた時の利益はでかいので。でも、それの、はい、保管場所っていうのも全部、アメリカの方で保管しますから。
ああ、こちらで、まとめて買い付けの指示を出した後の保管は、そちらでやってもらえるということですね。
そうです。
はい。
日本の方に送ってほしかったら別ですよ。
はい、はい。
デメリットとしてはね、あれがあるんですけど、やっぱり、一個一個で送る方が送料が高くなったりはしますから。
ああ、そうですね。はい。
はい。なので、まとめて送ってくれって言われれば全然送りますけども。でも、はい、そういうわけでなければ、こっち側で保管しておきますから、いわゆるね、はい、よくある、何ですか、部屋の中が、商品でいっぱいで、
ありますね。
みたいなこともないですし、
はい。
よく見ますね、僕も。Facebook とかでね、人の話だけ、買い付けしました、みたいなのを見てね、
はい。
うん、大丈夫かな、何でも、ね、ほとんどが、商品、タンポールみたいなのよく見ますけども、そういうことはないです。
はい。
全部僕らの方でありますし、
はい。
帰って、ね、仕事から帰って、それから梱包発送するっていうようなことも当然ないですし、
はい、
で、僕らの方から送るときにも、やっぱりちょっとした、なんていうんですか、 まあ、サービスじゃないですけども、
はい。
いろんな、なんていうんですかね、ちょっとした小物をつけたりだとか、
はい。
そういうようなこともやってますから、
はい。
はい。なので、まあ、本当にね、こっち側で全部めんどくさいことはやってますね。
はい。
転売においてめんどくさいことっていうのは全部やってますし、あと、その商品ですけども、
はい、
中国輸入とかやられてる方は、ね、もう申し訳ないですけども、本当に大変なことしてるなと僕らは思う。
そうなんですか。はい。
商売って一番大事なところっていうか一番難しいところって物を売るところなんですよ。
はい。
はい、その売るっていう部分が、やっぱりすごくやりにくいと思います。
はい。
はい、その、ノンブランドのね、バッグ、まあ、実は僕は説明で言ってますけど、ノンブランドの5000円のバッグとブランド物の5万円のバッグ、どちらの方が売りやすいと思いますかっていう、質問をね、よくさせていますけども。
はい。
やっぱり、商売やったことない人はやっぱり5000円の方が買いやすいから、って思うんですね。
はい。
でも、商売やってる人間っていうのはやっぱり売る部分が一番難しいってことが分かってますから、
はい。
ノンブランドの5000円のバッグ、もう本当にね、これ女性にすごく、ね、笑われるっていうような感じですけど、5000円のノンブランドのバッグなんかいらないって言われますよ。タンスの中のスペースがもったいないので、5000円のノンブランドのバッグなんかいらない。
はい。
はい。でもね、そんなもの、本当に別に欲しくなかったりするじゃないですか。よっぽど、バッグが欲しくてね、で、お金がなくてっていうのは別ですけど、インターネットで何か買い物したいなっていう時には、そこには行かないなっていう、ことらしいので。
はい。
はい。なのでまあ、ね、そういう意味でも、やっぱりブランディングされてる、その、ブランドを扱うっていうのは、ね、かなり楽な部分がありますから。
はい。
はい。そういう意味ではやっぱりね、アメリカの商品っていうのはすごく売りやすいと思います。
はい。
はい。まあ、ね、本当僕らが売ってるハーレーなんか本当にそうだと思いますよ。
はい、はい、はい。
ハレタビチソンご存知ですか？
はい。
ハレタビチソンご存知です
か？はい、わかります。
はい。あのバイク、200万から300万するんですよ。
はい、
はい。ほとんど同じような、見た目で、
はい。
ハレよりも壊れなくて速い、運転しやすいバイクは、だいたい日本で80万とか100万ぐらいで売ってるんですね。でも、それの数倍ハーレの方が売れてるんですよ。
ああ、そうなんですね。
200万。300万するやつが。
はい。
それはやっぱりブランディングの差です。
はい。
はい。なので、僕が売ってるようなバイクなんかは、本当に古いバイクを売ってるんですけども、
はい。
日本ではアンティークなんですけど、
ええ、
アメリカではただの中古なんですね。
はいはい。
はい。だから、まあ、70年代から80年代のバイクを、日本で250万から350万ぐらいで売られてるやつですけど、
はい。
まあ、こっち側でだいたい4000ドルぐらい。
はい。
で、僕ら買い付けてるんですね。
はい、はい。
これが、その、まあ、ブランディングだとか価値観の差なんですよ。
ええー。
はい。で、まあ、すごい価格の差あるじゃないですか。
そうですね。
うん。だから多分ね、日本の人たちはびっくりすると思うんですけども。
はい。
でも、2002年の。
はい。
カローラって日本でいくらで売られてます？
いやー、どうなんですかね。それはわからないですけど。
もうね、13年前。はい。
カローラはそんなに値段が落ちないんじゃないですか？そんなことないですか？
いや、もうね、多分価格なんかないってみんな言われ
る。あ、ない。ない方ですか？
あ、そんな、
そうですね。
はい。でもアメリカはね、多分ね、6000ドルから8000ドルぐらいで売られてるんですよ、それが。
あ、日本製のカローラーですか。
はい。その2002年とかでも。
はい、はい。
はい。 90年代のカローラでも4、5000ドルで売られてるっていうような世界なので、
はいはい、
本当に、ね、価値観が違えば、やっぱりそこで価格が全然違ってくるんですね。
はい、
でそれはやっぱりうまいことね、せっかくどっちにもそうコレクションがあるならですよ、はい、日本で売ることができて、アメリカから入れることができるならば、
はい、
そこら辺に違えばね、全然違いますよね。
はい、いいですか？
はい、どうぞ。
ボブさんの方で買い付けていただけるブランドっていうのは、特に、これとこれとこれが買い付けれますみたいなのは特にないってことですかね。なんでも。
有名どころのブランドは全部大丈夫です。ラスベガスでは。
あ、じゃあ、この、転売の、今回の参加した後に、うん、基本的に前まで売ろうとは思っているんですけど、
はい。
どの商品でも、出す商品はこちらで決めるということですよね。なんかある程度リストがいただけるとかではなくて。
どっちも別に対話できますよ。
あ、そうなんですか。アメリカと。
はい、うん。
いい
ですよ、どうぞどうぞ。
そうですね。アメリカと日本で価格差がこれぐらいあるのが、こういう商品ですよ、みたいなのは、ある程度、伝えていただけるっていうことですかね。
そうですね。まあ、それ僕のコンサルの内容に全てあるんですけども。
はい。
まず、その、全体的に価格差はある。
はい、ええー、はい。
全て。
はい。
はい。すべて価格差自体はあります。ただその大きさの、が、ある商品っていう、
はい、
あるブランド、価格差があるだけのブランドって考えるならば、
はい、
実際にそれもありますけども、
はい、
やっぱりね、みんなができるようなことなので、
はい、
それっていうのは他の人でもできるわけじゃないです。同じことが。
はい、
僕らがここにいる一番いいところっていうのは、一番いいところは、アメリカでの、っていうかラスベガスである、現地の商品を買いに行けるところなんですよ。
はい。
で、その現地の商品のセール品っていうのをっていうところと、あと、その、ラスベガスのこのちっちゃい町に2つアウトレットがありまして、
はい、
で、それはアウトレット、プレミアムアウトレットって検索してもらったら、プレミアムアウトレットラスベガスで検索してもらったら、2件出てきます。ノースとサウスっていうのが。で、そこのお店の、はい、ショップのところを見ると、どういうお店が入ってるのかっていうのが出てきます。
あ、
で、
はい、
それでもブランドがそこに出てます。
はい。
で、プラス、あと、その、サクセスアベニューだとか、
はい。
いう、その、デパート、
はい。
っていうのも、そのアウトレットの中にありますから、だからまあ、はい、そうですね、なんて言いますか、どうやったって利益出るでしょうっていうような商品がいっぱいあります、実際には。
はい。
うん。
でも、基本的に、日本の方が高いっていうことですよね。販売されてる価格が。
はい。それは何ですか？はい。
すいません。
はいはいはい。
もちろんその仕入れ値がわからないとこちらで販売する、ね、値段が決めれないじゃないですか。
うん。
その仕入れ値って、例えば、このブランドのこの商品が、まずあるのかないのかどうかが知りたいですよね。この、僕の方からすると。
はいはい。
この商品があるのかないのかっていう確認を一旦ボブさんの方にして、それプラス、じゃあ今いくらで仕入れるのかっていう確認もしてから倍まで販売する形になるじゃないですか。
はい。
そのボブさんの方でそれを実際確認、スタッフの方が確認してくるっていうのは、どれぐらいの日数かかるんですかね？すぐにわかるものなんですか？
うちから、下道とって15分ぐらいの場所にありますから。
ああ、じゃあ、すぐに確認してもらえるっ ていう感じですね。
まあ、そうですね。今から行ってきてもらえますかっていうのはちょっとね、あれかもしれないですけど。
はい、
は
いはい。
時差もありますから、まあ、次の日、はい、まあ、二日以内には、
はい。
大概、まあ、その日の、もしくは、まあね、時間帯によってはですけどもね、遅い時間帯、はい、こちらの遅い時間帯に、言われればあれですけど、今みたいな時間帯に連絡もらえれば、多分日本の方が起きた時には分かってるかなっていうの
は。ああ、はい。わかりました。あとは、
価格差がある一番、本当はね、その、なんて言うんですか。アウトレットの商品とかに限らず、
はい。
まあ、日本とアメリカの価格差がある理由なんですけど、
はい。
例えば本当に、そうですね、ケイトスペードっていうブランドご存知ですか？
ごめんなさい、ちょっとわからないですね。
女性がね、なんか、はい、なんかもともとね、ニューヨークの方でファッション雑誌かなんかの編集者をやってた女性が、
はい、
設立したブランドか何かで、
はい。
まあ、なんでですかね、まあ若いというか、あまり年配じゃない、女性が比較的好むようなブランドで、
はい。
はい。はい、で、日本で例えば6万円で売られてるバッグがあったとしたら、
はい。
そのバッグってアメリカでいくらぐらいで売られてると思います？
いや、ちょっと見当もつかないですけど、どれぐらいなんですか？
だいたいそれ300ドルぐらいなんですよ。
ああ、半額ぐらいで売られてるんですね。
はい。
はい。
なんでまあ普通にこの時点で利益が出るかどうかって出ると思います。
はい。
それだけで。だからどんな商品を扱っても大概出ておかしくはないんですね。
ええー、はい。
で、これの、なんでこういう価格差があるかわかります？
さっきほど言われた価値観ですか？価値観の違いというか、需要の違い。
うん。これは、その、ケイドスペードジャパンもありますし、ケイドスペード USA もあるので、
はい。
ね、アメリカから日本に送るからその金額になるっていうような世界じゃなくて、
はい。
各自の会社の、マーケティングリサーチした結果なんですね。
はい、はい。
はい。日本の場合は、6万円じゃないと買わないんです。
はい。
アメリカの場合は300ドルじゃないと買わないんです。
はい。
これは、日本の場合は、6万円じゃないと買わないのは、5万円じゃ買わないって意味で6万円じゃ買わない。
はい。
アメリカの場合は、300ドルじゃないと買わないのは、400ドルじゃ買わない。300ドルじゃ買わない。
はい。
これが、その、日本人の傾向なんですよ。
はいはい。
逆に安かった方が買わないんですよ。そのブランド自体が、
はい、
はい。価値がないというかね。
はい。
ね。日本人の場合は、その、カップラーメンを食べてでもブランド物買うだとかっていう人がいるわけじゃないですか。
そうですね。
アメリカ人は、その自分の身の丈に合ったものしか買わないんです。
はい。
はい。だからそういう意味ではノンブランドとかもいっぱいあるんですよ、アメリカにも。
はい。
はい。でも、ね、例えば5万円のバッグ、500ドルのバッグを買いたいなら、500ドルのバッグの価格帯のもうちょっと上のレベルの、ブランドに行くっていうだけのことで。
はい。
はい。そういう違いがあるんですね。
うん、
っていうのは。
はい。
だから、アメリカの商品っていうのは、まあ、普通に、どれでも、まあ、価格差があるっていうのはそこなん
です。はいはい。
ですからね。まあ、そういう意味では、なんでしょう。どこをとかじゃなくても、まあ、大概、の、その、価格差あります。だから、はい、その中で、アウトレットの商品を使うと、余計な、余計に、利益があるっていうだけの。
はい。
あ、決してね、その、利益の出る商品をっていうような世界ではなくて、本当に、それでも利益出ます。
はい。
はい。です。
わかりました。 そうですね、はい。大丈夫です。
あ、本当ですか。
はい。
わかりました。じゃあですね、さっき川尻さんから、メッセージをいただいたんですけど、3ヶ月の、コンサルの内容ってところを知りたいっていう感じだったんですけど、僕の方から簡単に説明すると、基本的にはこうやってスカイプで全体、今回参加される方で、一緒にセミナー形式みたいな感じで、開催したり、あとは、進めていくうちに、それぞれ、やって仕入れるものとかやり方とかによってちょっと個々で、出てくる質問とかっていうのがあると思うんで、そういうのは、個別に、ボブさんなり、僕なりに、通話とかね、メッセージ、基本通話がいいですかね、やっぱり。そっちも簡単ですよね。
はいはい。なんですか？
質問とかって、メッセージとかより通話の方がなんか簡単ですよね。
そうですね。
ものにもよるかと思いますけど、あんま長いあれだと、やっぱ文章でかかってるよりも、話した方がいいと伝わりやすいみたいな、ね。それはあれか。
そう、ね。
そのケースバイケースかもしれないですけど。そんな形で、やり取りをしていくっていうのと、あとは、一応今回僕の方で会員サイトみたいなものを急遽作りましたので、そっちの方で、セミナー当日さ、セミナーというかこういう音声に参加できない場合は、それ全部僕録音しますんで、そういうのをね、サイトにアップして、そこから、ね、聞いていただいたりとか、あとは、皆さんがやっていくうちによく出てくる質問だとか、ちょっとこれ伝えておきたいな、みたいのは、僕とボブさんで二人でなんか話しているのを、音声で撮ったりとか、僕がなんか PDF 化して文章化したりするってこともありますので、そういうものをサイトには追加して、コンテンツとして提供していこうかなっていう形ですね。基本的にはこんな感じになります。なんか補足ありますかね、ボブさんの方。
そうですね、質問いただければ、それを、こっちの方で、音声で撮って、っていうような形が多分、いいでしょうね。
うん、そうですね。
タイピングしてどうこうのってなると、だいぶ大変かなと思うので。
そうですね。
はい。
うん、の方がいいかなと思います。
その疑問っていうかね、誰かが出た疑問っていうのは多分、他の人も、同じように思う可能性がでかいので。
はい。
うん。そういう意味では、来る質問は全部、そうやってアップするっていうのがありかもですね。
そうですね。あと、どうですかね。川尻さんですかね。今ので、納得していただけたでしょうか。多分、マイクがないのかな。大丈夫であれば、なんか書き込んでおいてもらえればと思います。僕から、質問なんですけど、さっき商品の、あるかないかとか、価格とかって調べてもらうじゃないですか。その時って、なんか、今までやられているコンサル生の方とかで、なんか、形式みたいのってなんかあったりします？ワードとかエクセルでこういう風にやってくださいみたいなって。もしもし、聞こえてますか？
僕ですか？
ああ、ごめんなさい、ボブさんです。
何でしょう？
商品あるかないかとか、あと値段って、価格、仕入れ値調べてもらうじゃないですか。
はい。
それを、日本側からボブさんの方にお願いするときって、なんかワードとかエクセルとか、なんかこう決まった形でこう渡すみたいなのって今までなんか、あったのかなと思いまして。
いや、別にそういうのはないですね。
あ、本当ですか。特に決まったものはないですね。はい、じゃあもう普通に Excel とかで、例えば商品の画像だとか、 まあ、普通に商品の名前とか型番とかっていうのをこうバーって一覧でこう貼り付けて、それをなんか渡せば、そういう形でいいですかね。
そうですね。
多分そうやってなんかまとめてもらった方が、スタッフさんもあれですよね。多分やりやすいですよね。
うん。まあ、行ったついでに全員ありますから。
はい。
まあ、行こうと思えば本当にね、別に一個一個のために行けなくはないですけども、
はい。
現実にやっぱりね、週に3日から5日、多い時はもう毎日行ってますから、
うん、
アスレットの方には。なので、これができる一番の理由っていうのは、他の人たちのこともやるから、まあ、本当にね、一つの商品を買いに行く、買ってっていうこともできるんですね。
はい。
ね、前だと思いますけど、15ドルの商品買って、20% もらっても僕ら3ドルですから、
うん。
手数料がね。
はい。
なので、その3ドルのためにわざわざ行くことはやっぱりできないでしょうけど、
はい。
他のね、代行業者の人たちはやっぱり最低限の、料金っていうのはそれで決めてるんでしょうけど、僕らはそれがもうついでそこにいますからね。
うん。そうですよね。
なので、それができるっていう意味で。
はい。そう、まあ、じゃあ今回なんか僕が後で適当になんか、シートみたいのを作ってそれ配布したらいいですね。じゃあそれは。
まあそうですね。それでも全然構わないです。
統一して、はい。わかりました。どうですかね。あ、うん、べきさんも OK だし、ゆいさんは大丈夫そうですね。かわじりさんだから。他に、どうでしょう皆さん。
あ、すいません、いいですか、かわじりです。
あ、かわじりさん、どうぞどうぞ。
はい、そうですね。まあ、一応、バインは使ったことはないんですけど、ヤフオクとかモバオク、アマゾン使ったことあるんですが、使い方そんなに変わらないですよね。
使い方とは？
まあ、出品作業ですとか、やり取りとか、お客さんとのやり取りをしていけばいいということですよね。
まあ、そうですね。まあ、僕として進めるのは、商売として一番簡単なのは、
はい、
まあ、ずっと言ってますけど、顧客を作ることなんですね。
ええー。
はい。その顧客を作るっていう意味では、今言ったバイマーとヤフオクと、アマゾンと、ってなると、売買は非常に難しいと思います。
はい。
で、そういう意味では、そのお客さんの対応をしっかりすると、ヤフオクとかね、アマゾンに関してはありがとうで終わりですけど、売買に関しては、その次が、見込めるっていう部分があるので。
そう。
そ
うですね。まあ、さ、気になってたのはさっき質問にあった、こちらが指定した商品が、例えば、なかったりとか、あまり利益の見込めない金額だったりとかっていうのが続いたりとか、ぐらいだったんで、それだったらもう、さっきリストっていう話が出たんですけども、まあ、何か指定されたような商品があれば、それをこちらでバンバン出品していった方が、安心かなっていうのがあったんですけど、そういう人もあるっていう話だったんですけど、それも、まあ、コンサルの時にいただけるっていうことですかね。
そうですね。あ、ちょっとだけ待ってもらえますか。
あ、はい。
はい。すいません。ですね。はい、そうですね。ちょっとね、多分、今までの、どこかで、やり方を習って、Amazon だとか、ヤフオクでやったことはあるんですかね。
そう、全部独学でやってますね。
あ、そうなんですね。
はい。
えっと、 そうですね。僕はね、アマゾンで物を売るのも、ヤフオクで物を売るのも、あまり進めないんですよ。
はい。
はい。っていうのは、やっぱり、顧客を作らないビジネスっていうのは、すごく大変なんですね。
はい。
はい。まあ、想像してもらったらわかると思いますけど、顧客のいないラーメン屋だとかね、顧客のいないレストランだとかっていうようなところですごく大変じゃないですか。一元さんの客しか来ないところ。
はい。
結局、新しいお客さんを、てか、お客さんをやっぱり入れてお金を使うところにさせるまでに、すごく労力も資金もかかるわけですよ。
はい。
新規のお客さんを、ゲットするための、資金だとか、労力っていうのは、顧客管理をする約5倍、かかるって言われてるんですね。
はい。
はい。なので、なかなかやっぱりね、最初の財布の紐を開くまでってすごく時間かかると思います。例えば、レストランでもそうですけども、はい、ここの店に行ってみようかなと思って、もうなかなかやっぱ行かないじゃないですか。
はい。
まあ、なかなかって、めったに行かないっていう意味じゃないですけども、その、ね、一回行ったことのある店で美味しかったとするならば、ね、その二回目は多分すぐ行くでしょうけども、美味しいかどうかまだわからないならば、なかなか行きようがないっていう。はい、そういうような部分があって、一人、やっぱり一発目から行くのっていうのはすごい、一発目っていうかね、その、新規のお客さんを相手にするのってすごい大変なんですよ。で、はい、それに対して、その、一回買ってもらうと二回目っていうのは意外と買ってもらえやすいっていうことなんですけども、
はい。
アマゾンって顧客にしにくいじゃないですか。
あ、そうですね、はい。
ね、なんでかっていうと、お客さんは、川尻さんのお客さんになるわけじゃなくて、アマゾンのお客さんになってるんですね。
はい。
はい。僕もアマゾンでよく買いますけども、誰から買ってるか知らないですもんね。お店自体のことなんか。ね。その商品のを見て一番安いところだとか、で、まあそういうところからね、別に、一番安いけども、評価が悪いところは、下げて、評価がいい中での一番安いところだとかっていう、そのデータしか見ないです。
はい。
なので、僕らは Amazon の顧客であって、そこのお店の顧客じゃないんですね。はい。っていうことは、どういうことかというと、常に一番安いところに行くしかないんですよ。
はい。
行ってるっていう。じゃあ、売る側としては一番安く出すしかないっていう。よっぽど資金がね、あったりだとかすると別ですけども、普通はね、安くすればするほど、なんですか、利益が低くなりますから、
はい。
はい。やっぱりね、そこからは買わないかな、というような感じです。で、それに対して、ま、アマゾンとヤフオクと、まあ、バイマと、どこもそうなんですけど、やっぱりビジネス一番大切なことっていうのは、マーケティングリサーチです。マーケティングリサーチっていうのは、価格差を調べるとかいうような話じゃなくて、お客さんのことを考える。
はい。
ですから、お客さんの趣味思考、動向、どういうことを心配していて、どういうものを求めていて、っていうことを考えて商売っていうのをやらないとダメなんです。だから、はい、まあ、僕ずっと言うことで、コンサルの中にもずっと入ってきますけども、美味しいラーメンを作れるから、売れるっていうことは絶対ない。
うん、はい。
ラーメン、美味しいラーメン、美味しいラーメンを作れるから、そのラーメンは絶対流行るよって意味じゃなくて、ね、例えば、女性がお客さんに多い場所、とって、まあ、オフィス街の、12時から1時の間へランチタイムやるってなった時には、やっぱり、OL さんがいっぱい来るでしょうから、ヘルシーなラーメンを出すことも大切でしょうし、場所柄的に、肉体労働者の人が多いところで出すならば、しょっぱいやつを出す方が大事ですし、それが全部変わるならば、一蘭とかみたいにね、その辛さを選べたりだとか、濃さを選べたりだとかする方がいいっていう。まあ、人それぞれに違いますから、味っていうのは。みたいなもんで、バイマのお客さんと、アマゾンのお客さんと、ヤフオクのお客さん、どういう人たちなのかっていうことを考えることがすごく必要なんですね。
はい。
まさに。あと、 東京のね、渋谷にお店を出すのか、なんですか、浅草に出すのか。そこに来るお客さんも全然違うわけじゃないですか。そこにいる人たちが。
はい。
はい。なんでそういうのと同じような意味で。だから、アマゾンの場合は、とにかく安く、その、日常品何か買いたいものがあって、必要なものがあって買うけども、でも、その中で、なるべく安く買いたい。近所のお店で買うよりは、じゃあアマゾンの方が安いよねっていう人たちがアマゾンに行く。
うん。
はい、だから、そこで利益を取るっていうのはすごく難しいと。
はい。
たくさん儲かるのがっていうことですね。で、それに対して、今度は、ヤフオクっていうのがありますけども、じゃあヤフオクはどういうような、ところなのか。ヤフオクも、やっぱり安く買いたい人が行くところです。
はい。
はい。その商品安く買いたい人が行くところですから、ね、一番、安く買いたい人が行くわけですから、また、ちょっと待ってくださいね。で、ある程度の高さ行くならば、もう別に、じゃあこの商品はいらないよっていうような、場所です。
はい。はい。
ヤフオクの場合はね。なので、やっぱりここも、その、利益を取れる値段で売るっていうのは難しいと思います。ただ、本当にね、捨てることを考えてみたら、ここで商品を出して、その金になるっていう意味ではありだと思いますけども。
普通にね、はい。
ここで利益を取るっていうか、物を売るっていう風になると、まあ、ちょっと難しいかなと思いますね。
うん。はい。
で、同じように、バイマっていうのがありますけど、バイマの場合は、そのブランド物を、まあ、日本の実店舗、お店で買うよりは、安く買いたいっていうだけのことなので。
はい。
はい。なので、実店舗ほど高くなければ、まあ、売れる可能性はあると。
はい。
はい。ただ、そうなった場合、なんでしょうね。実店舗ほど高くなければ、売れるんでしょうが、バイマの場合は、素人から素人が買うんですよ。
はい。
普通は、プロから素人が買うわけじゃないですか、商品
は。はい。は
い、それに対して、素人から素人が買うっていう、形なので、買う人たちがやっぱり心配になってるところが多いんですね。偽物捕まされるんじゃないのかっていう。
うん、そうですね。
だから、はい。はい、安ければ安いほどいいっていうわけじゃないんです。
はい、
安い方がいいですけども、でも、できれば安い方がいいけど、ね、5万円の商品を2000円で偽物買うならありでしょうけど、5万円の商品を、3万5000円出して偽物買うっていうのはないわけじゃないですか。
はい、
なので、そういう意味で安ければ安い方がいいっていうわけでもないんですね。まあ、それが本物ならば全然大丈夫ですよ。いいとは思って買うでしょうけど、で、それは全員に言えることじゃないです。ね、知らない人たちは本物だと思って、5万円で売ってるバッグが1万円で売ってる、さすがバイマだねって買ってる人もいると思う。
はい。
でも、当然そういうのは偽物です。
うん。
僕らは、こちらでプロとしてやってるので、絶対最安値で買ってます。
はい、
僕らが買えない値段で、例えば、本当バイマでもいくらでもいるんですけども、僕らが買えない値段で出品してる人たちがいたりするんですね。
はい。
はい。それっていうのは、偽物をその人たちが売ってるっていうだけのこと。
うん。
なので、やっぱり仕入れ値段っていうのがちゃんとありますから、その仕入れ値段に送料だとか手数料だとかを乗っけて倍増の手数料払うわけですから、ね、それを考えて、その値段では絶対出せないっていうので出してるような人たちは、偽物を売ってるんですけどもね。
うん。
まあ、本人が知らなくてっていうところもありますけどね。はい。
はい。
なので、うん。安いのだけにみんなが集まるわけじゃないんですね。 扱ってるものがブランドものですから。ちゃんと、あの、バイマのお客さんの中ではやっぱり偽物を売るのを、怖がっ、あ、偽物を買うのを怖がってる人がいますので。
はい。はい。
はい。なので、ですね、そこら辺が、まあ、まあ、なんて言うんですかね。あの、バイマの売りやすいところですよね。で、その中で、本物を出す人がいて満足する場合は、その人をアフターサービスっていうのをちゃんとすれば、アフターケアっていうのをちゃんとすれば、顧客になってくれる可能性っていうのはちゃんとあります。アマゾンみたいに、どっから買ったのかね、覚えてもないっていうような形じゃなくて、バイマのお客さんの場合は、ね、ブランド物、できればブランド物を欲しい人たちが多いですから。
はい。
はい。で、そのブランド物を買う人って、まあ、バッグ1個買ったからもう二度とね、もう今年はもう何も買わないっていうような人じゃないと思います。価格帯的にも、それほど高くないもの。3万円ぐらい、3万円前後で考えると、まあ、実家暮らしの OL さんならばね、毎月何か買えるぐらいの話ですから。そこら辺が、まあ、違うというか。
はい。
はい。っていうのはありますね。
うん。商品の回転率とか売れ具合も、まあ、いいんですかね。まあ、値段とか商品にもよると思うんですけど、出品しても全然ずっとしばらく売れないよっていうのも、やっぱりあるんですかね。
それはありますよ。
はい。
それね、多分ね、アマゾンとかやってるような人たちは、はい、なんですかね、あれを見るんですよ。月商だとかを見るんですね。
ああ、おっしゃってましたね。はい。
はい。月商なんかいくら高くても利益がどれだけ残るかなんですよ。
はい。
まあ、例えばですけどもね、500円利益を乗っけたとします。
はい。
実際に入ってくる商品が1個で500円だったとします。だとしたら、はい、これ10個売ると5000円の利益です。
うん。
で、片っぽは5000円利益乗っけたとします。
はい。
まあ、例えば3万円とかの話ですよ。3万500円と3万5000円との違いですよね、売り値が。
はい。
3万500円の方が多分たくさん売れると思う。3万5千円よりも。はい。はい、でも、それが、10個売って初めて5千円なんですよ。
うん。
利益っていうのは。で、片方は1個売って1千円なんですね。
うん。
わかります ?3 万5千円のやつは、はい、3万5千円の商品1個、3万、2人いたとします。まあ、僕と川尻さんが、いて、川尻さんが3万500円で出してる。僕が3万5千円で出してる。
はい。
そしたら、5000円利益を出すためには、カジキさん10個売らないといけないんですよ。
はい。
はい。僕は1個でいいですね。
はい。
労力は10分の1。金額は同じです。利益の金額。
はい。
はい。で、その5000円の利益を出すために、僕としては元が、まあ、3万円あればいいです。
うん。
でも、カジキさんは30万ないとダメなんです。
はい。
だから、回転数がいい、回転がいっぱいいくっていうのと、利益が上がるっていうのが、まあ、なんですか。ど忘れしてしまいましたね。平行じゃないや。まあ、ね。
はい。
ちゃんと普通に、はい、はい。同じように上がっていくならば、全然、それがいい方がいいと思いますけども。
うん。
うん。僕らからしてみたら、そんなことやるぐらいなら、寝てたのがマシって思うんですよ。
うん。
商品って、商売ってのはやっぱ利益ですから、そのやり方では利益がないだけじゃなくって、実際に必要なお金っていうのも10倍いるんですね。5000円利益を出すために、30万円いるのか5000円の利益を出すために3万円でいいのかっていう、まあ、この違い。
はい。
はい。だから、うん。それは商売の方法として全然ね、 僕らから言わせてもらえると間違ってる方法なんですよ。
うん。
例えばね、本当にレストランを経営していて、そのレストランの、売り上げが100万円あったとします。で、お客さんが100人という形だったとします。はい、じゃあ、ね、その売り上げを200万円にするためにはどうすればいいと思いますか？わかります？言ってる意味。
はい。ねえ。わかりました。
いや、
はい。
今の内容です。今の僕の質問です。レストランやっていて、100人のお客さんが来て、100万円の売り上げを上げましたと。で、これを、売り上げを倍にしたいって思った時には、なんか、どういうふうな方法があると思いますか？
まあ、お客さん倍にするか、まあ、商品の価格を倍にするか、ですよね。
まあ、そうですね。まあ、お客さん、普通の人たちはお客さん倍にするって考えるんですけども、でもお客さん倍にした場合は、はい、ね、必要なものが、まあ、従業員があったりだとか、飲食店の場合は、そのキャパの問題とかもありますので、単純にお客さんを倍にしたら利益が倍になるわけじゃないんですよ。そこからいっぱい経費とか引かれていくので。
はい。
なので、本当はそれを倍にするために一番いいのは客単価を上げることなんですね。
はい。
商品の値段をね、2万円にしてしまうと、今度は、ね、お客さんが多分減ると思います。
うん。
だから、単純には客単価を倍にするっていう。だから利益っていうのがどれだけ残せるのかっていうのが僕ら商売人からしてみて一番大事なことであって、月商だとかをたくさん上げて月商を倍にして利益が以前の倍になるんじゃなくて二分の一になるってことはもう本当にあることなんですよ。
はい。
だからそれをやるためには、まあ、売りやすいものを、安く仕入れることができて、それでだとか、いろんなその手法があるんですね。別に本当に、そういう手法っていうのは全然珍しいことでも何でもないです。僕、今のインターネットの世界には全くないことです。
はい。
今のインターネットの世界で言われてることっていうのからしてみたら、僕の言ってることっていうのは、とても斬新な手法だった。
うん。
でも、それ僕が考えてるわけでも何でもなくて、実店舗だとか本当に商売やってる人たちはみんなこれやってるだけなんですね。それぐらい全然難しいわけでも何でもない、その当たり前のことなんですよ。
はい。
はい。月商いくら上げても全くそんな意味がないです。回転数がいければいいっていうわけじゃないです。回転数が悪くても利益があれば、結局は同じですから、僕らは本当に中国輸入を、まあ、やってる人たちの悪口を言うわけじゃないですけども、中国輸入をやって、アマゾンで売るぐらいなら、まあ、僕ならば、深夜のセブンイレブンにバイトに行きます。
うん。
それぐらいの、そっちの方が、はるかに自分の時間が楽に使えて、おまけに確実に利益になりますから。
はい。
僕の生徒さんの中で、月商1000万円上げてた人がいるんですね、アマゾンで。
はい。
中国から仕入れてきて、アマゾンでやって。何されてる方なんですか？で、僕、アマゾンで今物売ってます。月商1000万ぐらいありますよ。って言われて、じゃあ、別に僕から習うことなんか何もないんじゃないんですかって言ったんですけども、
うん、
彼が言うにはもうやめたいですと。はい。なんでかっていうと、その月商1000万円上がるっていうことは、その中で、500万から600万ぐらいの、仕入れ金がかかってるわけですよ。
はい。
で、これ400万が全部利益なのかというと全然そういうわけでもなくって、手数料だとか、代行手数料、Amazon の手数料、その他ものもあと配送料とかがかかるので、結局自分の手元の中に残るのは100万円前後だって言ってて、でもその100万円前後はポケットの中に入ってくるわけじゃないんですね。Amazon の形を在庫を残さないで売り続けないといけないので、自分のお金がなくなってくるっていうかね、商品がなくなってくるとまた在庫を取らない。で、 その中国から入ってくるときのタイムラグっていうのがありますから、結局は、自分のカードと、嫁さんのカードと、自分の両親と嫁さんの両親のカードとを使ってお金を回してるだけで、で、忙しくなってるだけで、その出勤だどうのこうのっていうね、そのことやって忙しいだけで、自分たちの生活は何一つ変わらないって言ってました。
はい。
金銭的に。なので、まあそういうところもあるので、まあ、ね、回転が良ければ利益が出てるっていうわけじゃないです。それよりも、焦らず、ちょっと待って、しっかりと利益を一個一個で出した方がいいっていうのもあります。で、最初から本当に、いきなり月収1000万とか行くの別に簡単なんですよ、実は。
はい。
みんな言ってるじゃないですか、アマゾンでどうのこうのでとか言って、月収1000万行きました、みたいなこと言ってますけど、あれ実はすごい簡単にできるんですね、やろうと思えば。
はい。
自分の利益を残さなかったらいいだけです。
うん、
うん。はい。売れてる商品を最安値で出したら絶対売れますから。
はい。
でも、さっき言った通り、ずっとその労力を、忙しい労力をずっと続けないといけないので、
うん、
本当にそんなことしてるぐらいなら、ね、本当にやめといた方がいいかなぐらいのレベルなんですよ。
はい。
まあね、売れない商品じゃないです。それは、ブランドものだからっていうやつですよ。ブランディングっていうのを、ブランド側が奥のお金をかけてやってますから。
はい。
はい。なので、やっぱりね、全然売れないわけじゃないです。で、安く出すことも実際にはできるわけじゃないですか。
はい、
安いところ買ってますから。
うん。
はい。なので、ただ、別に最安値である必要もないですし、月間、1000個も2000個も売るっていうよりは、もうちょっと、自分たちの資金がいっぱいあるなら別ですよ。1000万ぐらい資金が、これを回すのに使っていきたいっていうなら別ですけども、薄利多売っていうのは、あれは、個人がやる話じゃないです。
うん。
薄利多売っていうのは、まあ、城南電機ですかね、宮地社長っていう人がすごく有名で、電化製品でね、やり出したっていうのがありますけども、彼は22歳とか21歳か2歳ぐらいの時に、親から、100万か300万か、ちょっと忘れましたけど、1000万か、それぐらいのお金をね、もらって始めてるんですよ。
はい。
それって、今のお金の価値にしたら何億って世界なんですね。それぐらいのお金を準備できる人たちがやるような仕事なので、その人たち、はい、できることじゃないと思います。多倍するっていうことはその分作業がついてきますから。
はい。
はい。はい。なんでまあ別にね、回転が良ければっていうわけじゃないっていうことですね。
わかりました。
大丈夫ですか？
はい、ありがとうございます。
はい、他にどうでしょう？質問はありますかね？ゆいさんは大丈夫ですかね？デキさんは大丈夫ですか？もうデキさんは前々から、はい、もう俺の連絡を個別でいただいて、ね、あと一回説明会だけちょっと聞きたいっていう感じでしたもんね。
一応そうし参加するつもりでは、
はい。
初めからいたので、
はい。
ただやっぱ無在庫でやるっていう時に、初めの仕入れ価格を、どうやって把握していくのかっていうのはちょっと気になるんですけど、今すでにやられてる方もいるんですよね。ボブさんのところで。
そうですね。僕の中での生徒さんっていうのがいますから、
はい、
全然いますよ。はい。
その方たちはどうやって仕入れ価格を把握されてるんですか？一個一個、この商品はいくらですかっていう連絡をボブさんに入れるんですか？
パターンとしてはね、二つあるんですよ。
はい。
一つは、すでに、インターネット上に価格が出てるものもいっぱいありますから、
はい。
はい。なので、この中から、その、商品を入れてくるっていうところもあります。種の価格を知る。で、あと、僕らの方での、アウトレットにある商品っていうのを、まあ、動画で送ったりだとか、写真で送ったりだとか、もうこれもやってます。で、あと、はい、その、インターネット上には、その、価格が出ていない、で、日本の人たちも価格がわからない、売れる商品っていうのもありますので、これに関しては、商品別に僕らの方に連絡をもらって、それを僕らの方で調べてくるっていう、この3つがあります。大まかに言うと。
はい。
で、まあ、あれですけどね、その、バイマでもそうですし、自分の、できれば僕は自分のサイトを作って売ってほしいんですね。
はい。
まあ、最終的にっていう意味ですけども、
はい、
バイマのいいところっていうのはやっぱり、その、何ですか、やりやすいんですね。
はい。
始めやすいというか、もうすでに集客がありますから。
はい。
で、バイマの悪いところっていうのは、そのライバルがいっぱいいるっていうところなんですよ。
はい。
はい。なので、やっぱり、その自分だけの顧客っていうのを作る方が、ね、最初は大変かもしれないですけども、最終的には絶対そっちの方が楽なので、なので、はい、まあ、これを目指していってほしいんですけども、
はい。
はい。で、どっちにしてもですけども、ね、やっぱり、商品の出品っていうのが、例えば7個しか出してないよっていうような人は、ね、悪くはないでしょうけど、例えばこれお店に行った時にね、7つしか商品が置いてないところで買うのかっていうことですね。
はい。
買う側が。
はい。はい、
僕らが一番考え、商売やる上で本当に一番考えないといけないところっていうのは、マーケティングリサーチ、お客さんの気持ちですから、
はい。
はい、これを考えずに、まあ、商売というのは、まあ、できません。はい。なので、やっぱりどれぐらいの商品が、あるのかっていうのはすごく大事なんですよ。
はい。
で、実店舗やる場合にですけども、結果100万円の、売り上げを上げたかったら、販売価格でだいたい300万円になるような商品を置いておくっていうことが言われてるんですね。
はい。はい。
はい。その300万円分の商品を置いておくことによって、お客さんが選んだ気になって、その中から、100万円分をお客さんが選んで買ってるんです。
はい。
はい。はい、なので、やっぱりそこの、在庫の数というか商品を置いている数っていうのは信用にもつながりますし、ね、あまりアクティブじゃない、お店から、あまり高い金額のものって買いたくないじゃないですか。
そうですね。
500円ぐらいならば、ね、関係ないでしょうけど。はい。なので、そこら辺があるので、実際には、やっぱり、置く分に関しては、ある程度はですよ、その、1000も2000もって話じゃないです。
はい。
そこまで置いても全く意味がないので、逆に今度はね、悩むところもありますから。
はい。
だから、はい、基本的にはあまり、てかそこそこの数はやっぱり置いてほしいなっていうところはあります。
はい。
はい。
はい、ただ、そこそこの数は置いてほしいんですけども、ね、実店舗と違って、それができるいいところっていうのが、なんていうんですか、無在庫っていうのが、インターネットの場合は使えるじゃないですか。
そうですね。
そうですね。
なので、そこを、まあ、一緒にしてっていうことなので。
はい。
はい。
はい。っていうところです、ね。
はい。
はい。
それを、まあ、組み合わせて、やっていくので、普通のその現行モデル、例えば自分が扱いたいブランドっていうのがあったら、その現行モデルっていうのも、まあ、出しておくことはいいと思う。
はい。あれですか、ボブさんのところから仕入れる 金額っていうのは、ほぼ倍間の最安値と対抗できるぐらいの価格で仕入れれるような感じですか？イメージ的には。
いや、それはね、倍間の場合で言うならば、倍間の偽物がすごく多いです。
ああ、そうですね。そうでしたね。
ここを相手にするとやっぱ無理です。
はい。
はい。例えばですけど、アグなんか、アグオーストラリアのブーツなんかはもう売れてるやつらもみんな偽物です。
そうなんですね。
はい。はい、
ちょっと僕、バイマーを使ったこともないので、あんまり状況がよくわかってないんですけど。
はい。
まあ、偽物が多いんですね。
偽物多いですよ。
はい。
だから、逆に、っていうか、まあ、お客さんの方としても、すごくそれを気にしてます。
はい。
はい。偽物じゃないのか、ということをすごく気にしてるので、
はい。
で、僕らは絶対偽物は送らないんですね。
ボブさんは、アウトレットの中にある正規のところからしか購入しないということですよね。
いや、それ以外のところでもとにかく、偽物っていうのの購入は絶対ないです。
はい、はい。
はい。それは、僕らが、その業界のことをちゃんと知っているから、偽物買う必要がないとか、偽物ね、偽物かどうかっていうのはわかるんですよ。
はい。
偽物、すごくね、本当に簡単な話なんですけど、そのお店が、例えばインターネット上どっかのお店を見つけたとします。
はい。
はい。で、そのものが本物か偽物かっていうのは、そのブランドの、ホームページに行って、ディーラーだとか、ショップだとか、ディーラーロケーターだとかっていうサイトを見ればわかるんですね。そこに、そこのお店の名前を入れた場合、出てくるのが出てこないわけです。
ああ、はい。
出てこないっていうことは、それはもう 100% その商品偽物。
正規のお店じゃないっていうことですもんね。
お店じゃないところは、もう絶対に偽物です。ブランドものに限っては。
はい。
もう 99.9999% じゃないと 100%。
はい。
はい。それは、なんでかっていうと、その商品を仕入れるために、そこ、ブランド側がね、奥のお金をかけて売りやすくしてるわけですから。
はい。
やっぱりそこのお店と契約を結ぶときに契約金が必要であったりだとか、まとめてロットで仕入れるとか、いろんな条件があるんですよ。
ええ、はい。
じゃあ僕、商売やりたいから、君のところのブランドを下ろしてよって言えるような話じゃないので。
はい。
うん。すごく条件もありますし、いろいろお金も資金も必要なんですね。だから、はい、何ですか、全国展開、してるようなぐらいの大きさのお店じゃないと実は買えないです。
はい。
はい、なのでね、まあ、そういうようなところもあるので、まあ、僕らはもう絶対とにかく偽物を仕入れてしまうと自分たちがすごく困るわけじゃないですか。
そうですね。
で、結構ね、やっぱり偽物を仕入れて売ってるような人たちで、ある日捕まってしまう人たちいますから。
はい。
本人が知ってか知らないかっていうのは別の話なんですけども。
はい。
知ってて売ってる人もいますけど、知らなくて売ってる人もいるんですよ。
はい。
はい。なので、まあ、僕らは絶対偽物は買わない。
はい。
リスクが大きすぎる。特に僕らなんか本当にね、商品価格数パーセントしかもらわないわけですから、
はい、
そんなね、何百円か何千円かのために、そんなことやってもしょうがないですからね。
はい。
それよりも、ちゃんとしたことをやった方が、長期で見るとやっぱり全然ね、楽して儲かってるんですよ。
はい。
まあ、言いましたけど、ね、説明から中では出てきてますけども、シングルマザーの人なんかすごく楽してると思います。
はいはい。
お客さんの方が来てくれる、来てくればね、絶対楽してるので。
はい。
それをしっかりと構築していく方がいいですよ。
わかります。はい。
なんか他にあります？
とりあえず大丈夫そうです。はい。
他の方はどうでしょうか？大丈夫であれば、1時間ぐらいか。 大丈夫。ああ、そうですか。川尻さん。大丈夫です。ゆいさんも大丈夫ですかね。はい。わかりました。りくさんも大丈夫ですね。
はい、大丈夫です。
わかりました。じゃあ、今日は、まあ、この辺で終わりたいと思います。また、今日の音声は後で、ちょうど配信する予定なんで、復習したい場合は、そちらで聞いてください。で、募集自体は、今日30日になったので、明日で一応締め切ります。まあ、それに関しても、メールでお送りするので、確認していただければと思います。はい。ということで、ボブさん、ありがとうございます。早朝から。お大事にお花を、花が。はい。
はい、すみませんね。お聞き苦しい。
いやいや、でも、まあ、全然もう別に何も気になかったです。最初だけでした。
なんとなんです
ね。大丈夫です。はい。じゃ他の方も夜遅くありがとうございました。はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、失礼します。
失礼します。